ついに8月ということで、小中学生、高校生の皆さん、そして大学生の皆さんもですね、夏休みの真っ最中だという方すごく多いかなと思います。先日もまた東京から松山空港の方に行ったんですけれども、たくさんのお子さんが乗っていて、帰省だったり旅行だったり、そういったことで移動されている方がすごく多いなというふうに感じたところです。私が大学生の間どういった夏休みを過ごしていたかと言いますと、実は自転車部でマネージャーをしておりまして、その合宿で過ごしていることがすごく多かったんですね。それでですね、自転車というと今治はしまなみ海道がありますので、これは世界に誇るサイクリングコースだというふうに言われることもあって、全国から、そして世界から訪れる観光の方がすごく多いと思います。この筑度香木ノートの第15回16回にゲストとして来てくれた同じ研究室の松岡くんも、しまなみ海道についこの間かな、行ったことがあるそうで、夏だからすごく暑かったみたいなんですけれども、綺麗だったというふうにお話を聞きました。このしまなみ海道、もうすっかり観光資源の一つになっているんですね。ということで、今回は自転車、サイクルツーリズムと呼ばれるようなことと、まちづくりのことについて少しお話ししていきたいと思います。この自転車によるまちづくりというのはですね、最近注目を集めていることもあって、研究なんかも行われているんですね。それを少しご紹介したいと思いますが、まずそのサイクルツーリズム、自転車まちづくりと呼ばれるようなものに対してはいくつかの形があります。これは2014年の研究なんですけれども、まず参加型、特別な日、そのレースの日とかイベントの日みたいなものを作って、そこの日に皆さんこう観光客を集めて、コースも決めて参加してもらうというような形。次に観戦型、レースを例えばプロの方であったり、その大きな大会としてやって、それを観戦するような例。それとコースの設定型、その自由に使えるようなサイクリングコースを整備して、そこに来てもらうという形。それからツアーのようなパックにして、サイクリングもそうですし、旅行先に移動する手段であるとか、そういったところまでパックにするものや、企画型、例えばこういろいろなサイクリングを楽しみたいと思っている方を集めてイベントを行うっていうような形、こういったふうに類型化できるというふうにまとめている研究があるんですね。ではどういった方がそれぞれ興味を持つかということだと、もともと自転車に関心があって自転車を楽しめるところを探している方、それから旅行に関心がある方、こういろんなところに旅行に行きたいと思っていて、その中の選択肢、アクティビティというんですかね、やってみたいことの一つとしてサイクリングがあるという方、2つのパターンがあるんじゃないかというふうに、また別の研究でまとめられていてですね、先ほどの前者は自転車に関心があって、後者はそもそも旅行に関心があるっていうようなこと、それによって町づくりとして、その町としてどういった情報を提供したらいいかが変わってくるんじゃないかというようなことも提案されていたりするんですね。それで今治のしまなみ海道がどういった方に訪れられているかと言いますと、これちょっと古いデータなんですが、2011年のデータ、株式会社伊予銀地域経済研究センターさんが発表されているものなんですけれども、これを見ると7割が愛媛県外から訪れている観光の方だというふうに書かれているんですね。このしまなみ海道が全線開通したっていうのが1999年ですので、今全線開通からちょうど20年ということだと思うんですけれども、もちろんその 全てが順調に進んでいたというわけではなくてですね、一番最初に開通した年は、その沿線のあたりを訪れた観光客の方200万人いたみたいなんですけれども、この時レンタサイクルは7万台貸し出されていた。一方でそのだんだん減っていって、2005年には2万9000円台ぐらいになってしまったみたいなんですね。これは今治市が発表しているデータみたいなんですけれども、2016年に発表された大学の起用のものを見てみますと、その今治だけではなくて愛媛県内で、例えば松山市から全てこうずっと貸していけるようなレンタサイクルのステーションみたいなものが、そのエリアをまたがって設置されたということを指摘しているものがありますね。ではこのしまなみ海道がいつ有名になったかというか、もう一回盛り返したかというと、2010年のおすすめのサイクリングコースが日本経済新聞社主催でそのランキングされたようなんですけれども、ここで第1位に選定されたというところがすごく大きいみたいですね。そのしまなみ海道は橋が6つかかっていて、その橋を渡っていくということ自体がすごく個性的で魅力的だというようなことと、そのところはなかなか他にはないですもんね。そこから2013年にミシュランガイドの一つ星になって、2014年にアメリカの CNN というところの旅行情報サイトで世界の7大サイクリングコースの一つに数えられたみたいなんですね。そして、開通15周年の年には国際サイクリング大会としてサイクリングしまなみというのが行われて、その普段使われている高速道路を通行止めにしてサイクリング大会をやったんですね。これってすごく難しいことなんですよ。公道をその自転車のためだけに封鎖して使えるようにするっていうようなことはすごくその周りの方にとってはある意味不便なことになるので、普段はですね、例えばこうロードレースと呼ばれるような公道の試合をその数時間分だけ借りて開くことですら困難なんですけれども、しまなみ海道はその町づくりとしてやっているというのもあって、そういった大規模に自転車を優先して走らせるようなイベントも開催していたんですね。これはすごく大きな強みになったんじゃないかなというふうに個人的には思います。まちづくりとしてはですね、もちろん道路の整備のようなこともあったり、自転車をそのまま乗せて運べるような電車、袋に入れなくても乗せられるということですね。こういった公共交通手段を提供したりといった政策というか施策を行っているんですね。そしてですね、その行政の側だけではなくて民間の側、市民の方々の側でも、例えば宿泊施設の方でサイクリストに優しい宿というんですかね、自転車を置かせてくれる倉庫があったりだとか、自分で使ってもらう用の工具みたいなものが揃えてあったりだとか、サイクリングマップにそういった自転車に優しい宿みたいなものをこう書いておいて、それを配ったりというような活動もされていますね。それからサイクルオアシスというものを皆さん見かけたことがあるという方かなり多いかなというふうに思うんですが、その自転車のためだけの施設を新しく作るというのではなくて、その小さな場所をちょっとだけ取っておいて、お店の片隅にとか、お家の横にお寺とかガソリンスタンド、そういったいろいろな場所で、そのここはサイクルスポットですよというふうに掲示を出して、バイクをかける、その自転車をかけるラックであるとか、ポンプとか トイレとかそういったものを貸し出してあげますよというふうに表示するというのが行われています。こういった活動を市民の側から行っておくというのは、もしも災害が起こってしまってそこから復興しなければならないとなった時も大きな役割を果たすのではないかというふうにちょっと思っています。というのもですね、これも研究なんですけれども、2013年に出された、宮城県の岩沼市というところの復興まちづくりワークショップを行った時の記録について研究している論文があってですね、これを見るとその安全な道を作り直そうという話をした時に、道路に自転車道をちゃんと整備しようっていうようなことをもう一度行おうというふうに提案している班があってですね、こういった自転車のための道を作るということがそもそもいつもの生活の中で根付いていれば、復興の時も安全な道を考える時に皆さんの中に考え方の基盤があるということになりますので、すごく復興に対して考え方が身についているということになるのではないかなと思っています。それに加えてですね、そのイベントみたいなことを行っているとそれが復興の象徴になるということもありますので、例えば東日本大震災なんかだと福島県の猪苗代湖の周りでチャリティーイベントとしてそのツアーというかイベントが行われているというのもあります。一見防災であるとか復興には全く関係のないように見えるまちづくりと自転車の関係ですが、もしかしたらこういったところから身近なところから防災が復興が始まっていくのかもしれません。観光スポットの一つであるしまなみ海道のお話から自転車とまちづくりの関係、そこからもしかしたら復興や防災に活かせるかもしれないことなどをお話ししました。この番組筑度ノートにはホームページがございます。検索エンジンで筑度香木ノートとすべてひらがなで検索していただきますと当番組のホームページがヒットします。こちらでは過去の放送をお聞きいただけますのでぜひご覧ください。またこのホームページ内でこの番組に出てくださるゲストの方を募集しております。復興のこと、防災のこと、そしてまちづくりのこと、ぜひお話しできると嬉しいです。ふるってご応募ください。それではまた来週お会いいたしましょう。